ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はまだ午前中でですね、まあ、気分爽快。昨日は、いろんな方と会ってですね、話をして、新しく知見もできましてね、楽しく帰ってまいりました。で、今日も朝、まあ、寝心地が良くてですね、良かったんですね。しかし、朝方ちょっと、こう、ある非常に優秀な、まあ優秀であることは間違いないし、とても言ってることも納得できるんですが、まあ文化系の方のですね、話を、まあ30分か40分ぐらいお聞きしまして、まあ家でですね、ネットでですけど、まあ私がですね、地震のことなんかで被害者出ましてね、台風もみんな心配してるし、暑い暑いって言っとられるしね、なんで解決しないのかなと、なんでこの人たちは楽になろうとしないのかなっていう、まあ気持ちが非常に強いんですね。まあ特に熊本の地震は、私にはいろんな意味でショックでした。まあ能登地震の時に本当に大きなショックを僕受けたんですね。まあ私科学者でしたので、科学者っていうのはまあいろんな人もいるでしょうけども、僕はやっぱり人間というか日本人、特に日本人をね、そういう科学の被害とか、科学のために不便な生活してるとか、そういうのをなんとかね、まあ自分一人の力じゃ何もできませんが、まあ一応その一翼としてやろうという気持ちが強かったわけですね。私がその高等学校の国語の教科書に出た時の、これ威張るわけじゃないんですよ。この話はね、すぐね、武田先生、自分が国語の教科書に出てるからって威張りたんでしょって、いやもうそういう気持ちは全くないんですけども、私の人生で、私が目指してることを分かってくれた人ってのはやっぱり国語の教科書の選定委員長をやってた、文化系の方なんですね。文学者なんですよ。で、やっぱり文学者っていうのは人の心が文章から分かるんだなと思ったんですね。科学の力でその人を幸福にしようと、科学は人を幸福にするためにあるんだという心を持った科学者の文章を初めて見たと。読んだと。こういうふうにこう、論評に書いてありまして、それがまあ先行理由になったんですけど、まあ多くの人が人類のためになろうと思ってやってると思うんですね。僕は科学者のメンバーですから、その時に僕は国がですね、こういう職業を名乗りなさいと言ったのが科学者だったもんですから、科学者と名乗ってるわけですけども、まあそれについても武田はなんで科学者なんつってんだなんつって怒られる人がいるんですけどね。だけどまあそれは、僕の唯一の、まあ、工学博士って言ってもいいんですけど、まあ、それよりか科学者がいいだろうっていうのは、その時のお達しだったもんですから、一応その通りやっております。で、私、この前の地震の時もね、私の気持ちを正直言いますとね、なんで間違った科学の情報を流して、NHK とか国家ですよ、それから東大地震研とか、科学的に分かってないことじゃなくて、分かってるんですよね。分かってることを言わないで、それで死ぬ人が出てくるっていうのがね、僕は科学者として実は耐えられないんですよ。もう気分がこうわーっとなりましてね、ああ残念だ、死んだ人に悪いことしたっていう気持ちがね、1ヶ月ぐらい取れないんですよ。で、それをこう愚痴りますとね、なんでそんなこと言ってんだって言われたりするんですね。国がちゃんと言ってるじゃないか。いや、国は30年間違ってるじゃないですかと。ね、これは科学の間違いだから、それは間違いが続くかもしれないしね。亡くなっていく人は、なんか柱が落ちてきて、それで亡くなった人はね、そんなことですかって言うんじゃないかと思うんですよ。なんで言ってくれなかったんですか。いやいや、それはあなたの命よりか、国の言ったことが大切ですよとか、東大地震研の先生がポンコツだって言って何なんですかとか、この前もっとひどいこと言われましたね。何を閣下してんですか。いや、閣下するに決まってるじゃないですか。分かってることなんですから。分かってることは、地震がいつどこに来るかは、特に日本列島の場合、分からないってことが分かってるんですよ。分からないってことが分かってる場合もあるんですよ。分かる場合もありますよ。それから分からない場合もあるんですね。例えば、ジェット戦闘機をよく出しますけど、ジェット戦闘機がもう普通に飛べるようになって、これでジェット旅客機ができたわけじゃないですか。普通の民間人を100人とか200人乗せて飛ぶジェット飛行機ができたわけじゃないですか。最初どんどん落ちたんですよ。もともと飛行機が落ちて100人とか200人とか死ぬことを想定して飛ばしてるんじゃないんです。だけど落ちることもあるんです。したら飛行機はやめましたよ、飛ばすの。 そして我々材料系の人とかそういうのが出て行って、それでなんで墜落するんだろうかってことをまあ徹底的に調べたわけですね。第1弾でまずうまくいったんです。で、飛んでて、あとそれから30年ぐらい経ってもう一回事故が起こったんですね。それでもうさらに研究して、そしてまあ今のところほとんど、材料面での問題で落ちることないだろうってことで、皆さんも今ご存知の通り、まあ、日本でも飛行機がどんどん落ちた時ありましたよね。羽田沖の飛行機とか、雫石のところで全日空が落ちたりしましたよね。まあ、日航だったか全日空だったか忘れてたんですけどね。まあ、全部機体の問題、まあ、機体の問題と操縦の問題もありましたけどね。で、この頃ずっとないですよ。20年ぐらい。僕はやっぱり心穏やかです。やっぱり、それはね、飛行機が落ちるかどうかなんて僕一人の問題じゃないですよ。だけど、科学を携わる人がね、科学でもってみんなが苦しんだり死んだりするのは、いやいや、なんで皆さん耐えられるんですかね。逆にそう聞きたいんですよ。僕は耐えられないんです。しかも今度の地震の問題、熊本とか、特に能登の地震なんかね、わからないことをわかると言うからいけないんで、それはもちろん犯罪ですよ。僕に言わせれば科学的犯罪です。わからないことはわからないと言わなきゃいけないんです。だけど僕の長いね、研究生活でもね、正直に言うと、疑われることがあります。僕はね、2回ぐらい疑われたことあるんですよ。武田に言ってんのはおかしいと。作ってるっていうのとね。それから、そんなことは起こり得ないって、これはまあ、名古屋大学の時に他の先生に言われたんですけどね。だけど僕はそうじゃないんです。僕はそういうことは絶対しないんで、そんなことしたって意味がないんでね。別に私は食べるのに困ってるわけじゃないです。住むとこに困ってるわけじゃないんです。友達にも困ってないんです。何にも困ってないんですよ。昔からそうですけど。まあ、僕は体は弱かったから、体は苦戦してたんですけど、体以外で僕が苦しむってことなかったんです。人を騙して儲けようとか、人を騙して名声を博すはないんですよ。ただ研究っていうのはですね、わからないことがあるんです。だからそれを明らかにしようと思うんで、そうするとね、このわからないことってことに対して、今度僕ね、地震のことで僕に激しく言ってきた人もいるんですよ。武田はなんで地震で人が死なないように努力しようと思ってるんだって、こういうことなんですよね。いやいや、それ僕ね、理解するの大変ですね。まだ理解できてないんですよ。まだその人から僕のところにいろいろ言ってきてるんですけども、なんで武田は改善しようとしてるんだって言うから、いや僕はね、地震はね、もちろん二つあるんですよ。原因が二つ。一つは皆さんが知ってることですけども、地殻が歪んできてエネルギーが溜まってくるとか、力が歪んでくるとか、どう言ってもいいんですけど、まあエネルギーが蓄積する方が分かりやすいかもしれませんね。それがある時に関東大震災とか、東北大震災とか、そのガッとずれて、地震が起きて多くの人が死ぬんですよ。ガッとずれるんです。ガッとずれるのはガッとずれると僕は別に何も反対してないんですよ。それはガッとずれる。だからエネルギーが蓄積したら地震が起こる。それはそうなんだ。しかし、エネルギーが蓄積したから地震が起こるっていうのが間違ってるんです。国語として。エネルギーが蓄積しただけでは、地殻は滑らないんですよ。滑らないんです。もう一つ条件がいるんです。そこに傷がなきゃダメなんです。っていうか、傷があると、その傷がきっかけになって滑るんです。これよろしいでしょうか？僕、もうね、30年言い続けてるんでね、なんか僕の言い方にまずいことがあるんじゃないかなと思ったりするんですね。で、傷はあっちこっちにあるんです。実はあっちこっちに。だけども、その歪みと傷のバランスが切れた時にバンっていくんです。ってことは、地震がいつどこで起こるかがわかるためには、いや、それがいつも間違ったことを言ってるわけですよ。東南海地震が起きると、今日起こるかもしれませんよ。東南海地震が。そういうことを僕に文句言ってくる人もいるんです。いや、それはね、どこで起こるかわからないって私言ってるんですと。ね。なんで能登に起きたんだと。なんか起きる確率0.1%のところが起こって、起こる確率50%のが起こらないっていう説明を誰かに聞きましたかと。科学者に。力学を知ってる人は誰でも言うはずなんですよ。傷とエネルギーなんですよ。二つなんです。二つ。一つじゃないって僕言ってるんですよ。一つじゃないと。それは別に僕が勝手な理論をつけてんじゃなくて、もう、これは物理学の普通の理論で、まあ、高等学校で教えるかどうかは知りませんけど、少なくとも大学で力学を教えるときはね、破壊。物事の破壊。あれ地震って破壊ですからね。 さっき飛行機で言ったように、飛行機が落ちるときに、材料が壊れて落ちるときは、材料が破壊するわけですよ。材料がそのままのは落ちないわけですよね。また書かしちゃいけないんだ。今日はもう絶対書かしないで言おうと思ってたんですね。つまり、傷と、歪みと二ついるんです、エネルギーっていうか。傷と歪み。地震が起こるのは傷と歪みなんですよ。二ついるんです。一つじゃダメなんですよ。で、今、政府が発表してるのは、歪みだけなんです。歪みだけなら、もっと別のところがあるんです。どうしてかって言ったら、東南海が歪み10だとしますよね。歪みのエネルギーが10だとします。能登半島は歪みのエネルギーが多分2とか1なんですよ。だから、歪みでやると、東南海地震が起こって、能登は起こらないということになる。だけど、現実に能登の地震が起きて、東南海地震が起きないのは、歪みは東南海が50とか100とか、能登は1とか2なんだけども、能登に傷があったんですよ。傷は測定してないんです、今。ないからわからないんです。測定しなければ歪みをわかる方は今んところないんです。なんで今度熊本であったか。京都大学の先生が、いや、熊本にはもうちょっと歪みが大きかったんでしょうね、と。歪みが大きかったから地震が起こるわけじゃないですからね。歪みが起きて、それが地震になる、きっかけになる傷があったからなんですよ。だからこう逆になることあるんですね。歪みが大きいと、歪みだけと思う、バカが思ってるわけですよ。まあ、力学を知ってる人は歪みだけと思ってたらバカです、それは。バカですね。ええ、バカです。で、歪みと傷が二ついるんです。これはもう、力学の基本中の基本ですから、もう知らない人はもうバカっつっていいんですよ。いやいや、普通の人は知らないですよ。力学を勉強した工学の人とか、科学者で、歪みが大きいから地震があるってあなた頭おかしいんじゃないのって思うんですよ。それを僕が言うとね、僕に文句言ってくる人いるんですよ。なんだ武田は。何考えてんだ。ね。まあ、NHK が言ってるのと違うじゃないと、これはいいですよ。これはいい。NHK がバカなんだからいい。東大地震研が言ってんのにつのバカって言うとね、いや、武田はそんな力もないのに、なんで東大地震研をバカって言うのって言ったら、それは僕は別の言い方してるんです。30年間ここに地震が来るっていうのは来てないと。それは学者としてはバカと言っていいんです。それは学者はそういう時にバカと言われてしょうがないんです。私バカですね。30年間も地震わかんないで、その時30回も地震が来てる。まあ20回ぐらい大きな地震来てるわけですよ。阪神淡路大震災なり、新潟地震なりね、長野の地震もあった。東日本もあったし、北海道もあったし、奥尻島もあった。能登もあった。ね。だけど、東大地震研が書いてる、ここで地震が起きるというところには一回も来てないんです。30年間もう来てないんですよ。30年間地震が来ないで、他のところに20回ぐらい来てんのに、来てないところだけ来ます来ますっていうグラフを出す学者っていうのは、もうバカというしかない。僕はそう思うんですよ。僕はね。間違ってるかもしれませんよ。だけど僕はそう思います。学者たるものね、役に立たないです。物を出してもダメなんですよ。こういう飛行機にこういう材料を使ってくれと、絶対実験したから間違いないって言って飛んで、材料が壊れて墜落して100人が死んだらね、やっぱり俺はバカだったと、本人が言ってほしいんですよ、僕は。東大とか京都大学とかその他で地震を研究してる人はね、ネットかなんかでまず俺たちはバカだったって言ってください。これが科学者として大切ですよ。俺たちはバカだった。なぜバカだかわかる人はなぜバカだか言ってもらって、なぜバカだったか分かんない。バカっていうのは事実で示されてますからね。30年間、日本国民に、ここで地震が起こる、ここで地震が起こる。その人たちは真面目に対応してたんですよ。僕もそうですよ。東海地震の時に、ちゃんと指導されて、警察も指導して、会社も指導したので、寝る時には周りに落ちてくるものないか、住んでるとこは大丈夫か。寝床の横にね、ヘルメットとね、非常用甲板を毎日置いて寝てたんですから。だから真面目なんですよ、こっちは。まさか嘘を言ってると思ってないんですよ。だけど、いくら地震が別に起こっても、ステートメントっていうか、言い訳すらしないんです。なんで来なかったのか。なんで東南海地震とか東海地震とか真っ赤に塗ったところ、ここに来るぞ、ここに来るぞとか30年来ずに。また能登で地震が起きて死んだ。熊本で死んだ。倒れて死んだ人もかわいそうだし、ガス爆発で死んだ人もかわいそうですよ。それガス爆発の方だけ避難してどうすんですか？なんで地震対策してなかったの？いや、それは、 もっと先に大きな地震が来るっていっぱい赤く塗ってるからつい気が取られましたと。当たり前じゃないですか、人間だから。そこがなぜわかんないで、地震が間違ってるよって言ってる僕の方に攻撃を向けるんですか。ものすごい攻撃来るんですよ、私のところに。だけど、なんで私は攻撃を受けてるかとわからないんですよ。だって現に30年来ないんだって言ってる。だから間違ってるんだ。しかもそれだけでは無責任だから。僕は力学知ってるから。傷と歪みの二つが必要なんです。歪みだけは示しても、どこにいつ来るかわかんないんです。地震がね、いつつのがなければいいんです。1万年の間に来ますって言ってくれればいいんです。それは。どこが早いかはわかりませんと。東南海地震の歪みが一番大きいのは確かですが、傷が分かってないので、東南海の前にどこに来るかわかりません。それは全く白く塗ってこないって私たちが言っている、その人が言ってるんですからね、東大地震研の先生が。白く塗ったのも東大地震研の先生なんですから。ですから、私が白く塗りましたけど、これは来ないということじゃないんです。歪みが大きくないってことだけ言ってるんです。じゃあその歪みで地震が来ないんですか？いや、来ますよ、ともちろん。と、東大の先生言ってほしいんですよ。それが僕は科学者のね、良心と思うんですよ。もうすいませんとか、なんで間違ったかって出してます？僕の目には来てないんです。まあ、今日はなぜその先に行かないかっていう題なんですね。僕はその先に行きたいんですよ。地震が起こる歪みがある。みんなが地震で死ぬ。だから、地震で死なないように、なんとか自分の力で、科学の力で、行けるとこまで行きたいと。だから僕、ものすごく具体的に言ってるんですよ。原因はそれ、歪みと傷である。家の中はこうしてください。冷蔵庫はここに置いてください。テレビはこうしてください。ドアから出れない時があるから、その時こうしてくださいって、事細かに言ってるんです。どこに来るかわからないから。それから人間はね、お金に限りがあることあるんですよ。自分の家族大切だから、お金をかけてこの家を守りたいと思う人いるんですよ。だけども、ちょっと500万じゃできないな、10万だったらできるけどな、ってあるわけですよ。みんなそれで考えるわけです。それにあの地図はありますかって言ってるんですよ、僕は。どうにもなんないじゃないですか。地方自治体はちゃんと地震ハザードマップ出してるんだから。あそこに行ってこれを調べて、ね。それで、あなたが地震が来ても、家族が死なないようにする。それから、僕も家族にいつも言ってるんですけどね、2階よりか上に津波が来るかどうかもわかりますから。そしたら近くのどっかで高いとこに、鍵がかかってない非常階段かなんか登るとこ探しとこうつって家族で話してる。なんでそれをしないんですか？なんで人の命を救おうとしないんですか？科学者やメディアが。なんで人が死ぬのをあたかも喜んでるように放送するんですか？助けてるように。助けるのは、地震があって家が潰れてから助けるよりか、潰れないように報道するのが、僕の報道に対する人の考え方だと思ってます。まあ、だから、前に言ってくれよと。ダメだというのが偉いんですか？地震が起こったら埋めてるのを見るのが、それでかわいそうだっていうのが偉いんですか？どうしてそこが変わらないんですか？日本は、メディアも、NHK も、政府も変わらないんですか？僕がおかしいんでしょうね。これだけ30年間言い続けてるんですよ。これでは地震は予知できないから、死人が出るから、かわいそうだから、津波もそうですよ。全部わかってるんだ。どこまでわかってない、どこからわかってるとわかってるんだと。まあ、今日穏やかだったんですよ。申し訳ありませんでした。いや、そんなに激しく言っちゃいけないんです。だけど、死んだ人がかわいそうですね。本当僕はかわいそうだと思う。耐えられません。